お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ヨハネの手紙2章19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ヨハネ2章の学びをしていますが、2章の19節。彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒に留まっていたことでしょう。しかしそうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。この当時、自分はクリスチャンであると告白した人たちの一部は、クリスチャンとしての外面的なあらゆる装飾を身につけていたとヨハネは言います。彼らはクリスチャンという名を持ち、自分たちを教会という集まりに属するものとしました。彼らは父と子と聖霊の御名によって神霊によるバプテスマを受けました。聖餐式ではパンと杯を受けました。でもその人が本当に神様の子供であるかどうかを見分ける方法は、もしその人が神様の子供ではないのならば、その人はいずれ神様の集まりから去ってしまうということだとヨハネは言っています。その人は信者の体であるクリスチャンの集まりから身を引き、この世の中にまっすぐに戻っていってしまうのです。またここには、彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのですと書かれていますが、自分たちはクリスチャンであると口で告白する人は大勢いますが、彼らのすべてが本物のクリスチャンではありません。主がユダのことをどのように言われたかを思い出してください。ルカ22章の21節で主は次のように言われました。しかし見なさい。私を裏切る者の手が、私と共に食卓にあります。まさにその最初の聖餐式の時に、裏切り者であるイスカリオテのユダがそこにいたのです。そして彼は誠実な弟子たちのグループの一員であると思われていたのです。ヨハネの福音書6章の70節には次のようにも書かれています。イエスは彼らに答えられた。私があなた方12人を選んだのではありませんか。しかしそのうちの一人は悪魔です。ユダは人たちの一人に見え、人たちのように振る舞い、そして彼には奇跡を行う力もあったと思います。でも彼はずっと悪魔以外の何者でもありませんでした。彼は他の者たちと一緒に出かけて行きました。彼らはユダを偽物と見分けることができなかったのです。ヨハネはここでとても厳かで重大なことを述べています。 そしてヨハネは今日の私たちに対してもこのことを言っているのです。主イエスはとても宗教的であったニコデモに、彼は新しく生まれなければならないと言われました。その夜、主はニコデモに、ヨハネ3章の3節で、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと言われました。ヨハネはここで、彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのですと言っています。彼らはあたかも本物の神様の子供であるかのように見えましたが、実際にはそうではありませんでした。そしてもちろん本当のテストは神様の御言葉でした。一人一人のクリスチャンが次のように自問自答する必要があると思います。私は本当に主イエス・キリストの十字架の光の中で自分の罪に立ち向かっただろうか。自分の罪を告白し、自分の咎を認めて悔い改めのうちに神様のところに行っただろうか。救いのために自分自身を主だけにお任せしただろうか。私は自分の人生の中で自分が神様に申請させていただいた魂であることを証ししているだろうか。私は神様の御言葉を愛しているだろうか。神様の御言葉を求めているだろうか。神様の御言葉は私にとって命のパンだろうか。私は兄弟を愛しているだろうか。そして私は主イエス・キリストを愛しているだろうか。信仰による義人をとてもはっきりと語った後、パウロはガラテヤ人への手紙6章の15節で続けて次のことを明確にしています。ガラテヤ人への手紙6章の15節。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。あなたは神様の恵みを自慢することも、また同時に教会の会員資格は信用していませんし、バプテスマも信用していませんということもできません。あなたがそれらのものを自分の救いのために必須であると信じているかいないにかかわらず、基本的な質問は、あなたは本当に申請しましたかということなのです。もしかしたらあなたは確かに会員資格もバプテスマも信頼している人かもしれません。それでも重要な問題は、あなたはキリストイエスにあって新しく作られたものであるかないかという問題なのです。パウロはコリント人たちに語っていますが、そのうちの一部の人々は、神様の子供ではないかもしれないと思われる節がありました。第二コリント人への手紙13章の5節でパウロは次のように述べています。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか。 あなた方がそれに不適格であれば別です。自分が神様の子供であることを本当に知っていることがとても重要です。パウロはまた、これよりも前にコリントの信者たちに次のように書き送りました。第一コリント人への手紙16章の13節。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。男らしく強くありなさい。どうでしょうか？あなたのクリスチャン生活は生きた証となっているでしょうか？今日あなたは本当に神様の子供となっておられるでしょうか？あなたの生活にはあなたが神様の子供であるという証拠が見られるでしょうか？あなたが罪を犯したかどうかを話しているのではありません。すべての人は罪を犯します。でも罪を犯した後、あなたは何をしたでしょうか？あなたはその後、罪の中に生き続けたでしょうか？それともその罪を告白し、イエス・キリストの血によってその罪を許し清めていただいたでしょうか？自分の罪を告白し、イエス・キリストの血によってその罪を許し清めていただくことによってのみ、神様との交わりを私たちは保つことができるのです。ほうとう息子は豚小屋に入っていきましたが、そこに居続けることはできませんでした。そこは彼の最終的な住まいではありませんでした。罪を犯した後、神様の子供は神様のところに行って、自分の頬に熱い涙を流し、神様に罪を告白して叫び求めます。もしそのようにしないなら、その人は神様の子供ではありません。神様の子供は罪を憎まなければなりません。罪を軽く見る今日の傾向は、ただ単に聖書的なものではありません。自分たちが神様の子供であることを当然のことだと思っている多くの教会メンバーたちがいるようです。なぜなら自分たちが教会の中でシロアリのように忙しくしているからです。どうでしょうか？あなたは自分が救いに預かっていることを確信しているでしょうか？自分が主を信頼していること、主が自分の救い主であられることに確信がおありでしょうか？すべてのクリスチャンは自分自身を吟味して、自分が信仰に立っているかどうかを知るべきだと思います。棚卸しをして自分がどこにいるかを確かめるのは素晴らしいことです。スルーザバイブルのラジオミニストリーで、一度私たちが経済的にどんな状態であるのかわからなくなってしまったことがありました。なぜなら会計係が仕事ができないほどひどく具合が悪くなってしまったからです。別の会計係を見つけたとき、私たちは青い海をスムーズに航海するようにうまくいっていると思っていたのが、そうではないことがわかりました。まだ間に合う時に問題が分かったことを主に感謝します。でもそれが分かったのは、私たちが自分たちの状況を吟味したからでした。 とても多くの教会メンバーたちは自分自身を吟味してみる必要があると思います。どうでしょうか、あなたは本当に信仰を持っておられるでしょうか。また本当にキリストを自分の救い主であると信じておられるでしょうか。私は信者の保証を信じていますが、同時に信者のふりをする人の不安定さも信じているのです。私たちは自分たちが本当はどんな種類の信者であるかを吟味してみる必要があります。この章の始まりのところでヨハネは、私たちが神様の子供であること、そして私たちが神様と交わりを持つことができることを知ることができるとはっきりと示しました。私たちが弱く、脆く、つまずきがちで、堕落しやすい小さな者たちであるという事実にもかかわらず、私たちはそれでも神様と交わりを持つことができます。なぜなら、神様の御子であられるイエス・キリストの血が、私たちをすべての罪から清め続けていてくださるからです。私たちのためには、天に私たちを弁護してくださる方が、父なるお方と一緒におられるのです。主は私たちの味方であり、私たちの側におられるのです。それから2章の3節に始まって、私たちは神様が愛であられることを見ました。まさにこの書簡の中心です。愛という言葉がおよそ33回出てきます。ヨハネは、親愛なる子供たちは愛の中を歩むことによってお互いに交わりを持つことができると言いました。言い換えれば、小さな子供たちは自分たちが違う種類の人生を送るように召されたという事実を認識しなければならないということです。彼らは今は新しい性質を与えられたのです。今は彼らは神様のために生きることができます。神様に対する従順は人生のテストです。もし私たちが神様の戒めを守るなら、そして神様の戒めだけでなく、神様の御言葉も守るなら、私たちが本当に命を持っているかいないかを知ることができます。神様の御言葉に従うとは、神様が命じられた以上のことに喜んで従っていくという意味です。ヨハネが言ったことによって、律法と恵みの違いが引き出されています。律法は、もし人が行うなら、その人は生きると言います。でも恵みは逆のことを言います。もし人が生きるなら、その人は行う。つまり人は、自分が神様のために生きることができる前に、神様からの命を持っていなければならないということです。古い性質を持ったままでは、神様のために生きることはできません。これが律法と恵みの根本的な違いです。律法は行いなさいと言いますが、恵みは信じなさいというのです。同じゴールを目指していますが、違う道です。唯一の問題は、律法は人間のために決してうまくいかなかったということです。なぜなら、古い性質には神様を喜ばせることは不可能だからです。私たちはすべて罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができないのです。 ヨハネは本当のテストは、私は神様の御心の中で喜んでいるか。私は神様の戒めを愛しているか、ということを明らかにしています。もしあなたが神様の子供であるなら、あなたは今、新しい性質を持っており、今は神様を喜ばせたいと願っているはずです。旧約聖書箴言28章の13節には次のように書かれています。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白して、それを捨てる者は憐れみを受ける。私たちはキリストの血が確かに私たちをすべての罪から覆ってくださることを知っています。でも罪の中に歩み、生きていながら、同時に神様とまた他の信者たちとの交わりを持つことはできません。もしあなたも私も福音を讃える生活をしているなら、そのことは私たちに与えられたもう一つの確証です。神様に従順でない限り、人は心の奥深くに本物の確信を持つことはできないと思います。自分が救われたことを知っているのと、信者の永遠の保証とは同じではありません。その二つはお互いに関わってはいますが、同義語ではないのです。主イエスは言われました。ヨハネ十章の27節から28節。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。もしあなたが主の羊であるなら、あなたは主の御声を聞きます。自分は救われていることを知っているというとき、あなたは自分には素晴らしい羊飼いがおられるのだと言っているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、世を愛してはならないその3というテーマで、第一ヨハネの手紙2章19節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。